じゃ先生方本当大変だったんですね。お母さんもお父さんも家の方も大変だけど、その授業は倍しなあかんし、家まで持っていかなあかんし、そのま、そのそもそもそのプリントを作らなあかんしっていうことで、
そうだからね、やっぱり急ぎで作りはったなっていうのがよくわかりましたね。間違ってるところも実はあって、あー先生これ間違ってるやんとか思いながら、まあでも大変だったんだろうなと、はい、いろいろ考えましたね。
科目によってもそうなんですか？どの科目もそういう風に宿題だったんですか？音楽とか
体育もありましたよ。縄跳びしましょうみたいな。
え、嘘、田口体育
ちゃんと縄跳びもいろんな跳び方とかがあって、でなんか習得しましょうみたいな。
すごいな。
で、まあ、縄跳びだったらね、まあ、狭いところで道路でも3密避けてちょっと運動できるしって、で、まあ、みんな持ってるしってことで、縄跳びが体育です。
まあね、でも理科なんか、あの、普段はね、こう種から植えて育てるとかいうのがあるじゃないですか。それができないから、なんかとりあえず、こう観察日記とか理科の教科書とにかく写してやりなさいみたいなことを私言ってたんですけど、でもそれも指示が何もなくて、なんか親がだからちゃんとこうね、言ってあげられないと、もうこれ何もできないよな、みたいな思いました。で、それは結局3年生ですね、うちの子は、放線管とかかなを植えてっていうので、あの先生が結局小学校で植え張って、でちょっと大きくなったのを登校始めてからもらって帰ってきましたね。
先生、放線管まで放線管まで植えない感じっていうね。
るし、なんかね、こう Google、ミートで途中何回かお試しでやるとかいうの でそれもやらないといけないし、そうなんか種まいて育てなあかんし、小学校先生めっちゃ大変だったと思いますよ。今も大変だと思いますけど、
うん、で始まってからはもうみんなが一斉に行ってるんですか？今1月は、ね、
ただあのうちのね、その市の方でも、あの小学校で一人あの先生が PCR 検査の結果陽性判明しちゃって、でそれで、それが何日前だったかな、だから結局数日前だったんですけれども、まあ、それが出た学年はもう夏休み待たずに、普通はもう7月31日まで、あの今日までですね、あの小学校授業があって、まあ、終業式っていうことだったと思うんですけれども、まあ、その小学校はもう終業式待たずに、はい、その学年はですね、遅くお休み。だからまた感染広がってるので、まあ、第2波がね、今来てるって感じなので、ちょっとまた、ね、あの夏休みはもう、去年は8月の末まであったんですけれども、もともと今年からあのいろんなこうカリキュラムの関係で、もう夏休み退職されるというのが決まってたんですよね。で今年は7月、まあ、31でとりあえず通常より遅くまであのやって、8月1日から夏休みなんですけれども、もう8月の23で終わりです。24日からまた登校。
あ、そうなんだ。じゃあ3週間余りっていうこと。
そうですね、
うんうん、
小学校1年生2年生は通常通り7月21日から夏休みだったんで、うんうん、うちの子はなんか1年生2年生ずるいってすごい言ってましたね、
うん、でも結局1学期でやることは終えたということなんですか？
なんか
いろいろあったけど、
木金は5限目までのはずだったのが、やっぱ補習っていう、うん、あ、補充学習って書いてますね、時間割に。補充学習ということで、なんかずっと水曜除いて、6時間目まで、3時35分まであるという、ちょっと、小学校ね、低学年には、こう、きつい、そういう一学期でしたね。もうとにかく詰め込んだって感じですよね。
詰め込んで、
でね、水泳の授業なんかがなくなったり、
そう、
水泳がなくなったし、まあ、私の、その、ゆうたが行ってる学校の場合は、まあ、もちろん運動会、春にあるのになくなったので、やっぱ結構運動会の練習とか、水泳とか、そういうので、まあ、普段ちょっとなんていうかな、時間が取られてる分を、もうそういうのを省いて、もう、こう、猛ダッシュしたっていう感じですね。それで、今日で、まあ、今日7月31日。で、まあ、今日で学校終わったんですけれど、今日まで給食があって、 それで、まあ、普段ならね、あの、まあ、まあ、日本の小学校の場合は、休みの、まあ、数日前くらいから、まあ、半丼、ね、半日になって、給食がなくなって、それで、こう、休みに入るわけですけれど、ギリギリまで給食もあって、授業も、まあ、普段通りにあるっていう感じで終わったっていう、だからもう、満タン入れてっていう感じですよね。
家に子供さんいらっしゃったら、皆さん、お昼ご飯とか作らないといけないわけですよね。今まで給食に任せていたところもあったかと思うんですが、食事とか。
あ、休校期間中ですよね。
はい、と。
まあ、なんかあんまり宿題の方がやっぱり大変だったなっていう記憶が強くて、あんまりお昼はどうなのかな。記憶ないですよね。
私ももともとフランスはお昼子供が帰れるので、だからまあ、日本ではもちろん給食行ってますけど、フランスでは給食行かないで、家へ帰って食べるというのが、まあ、習慣なので、まあ、あんまりこう、なんていうかな、違和感なかったっていうか、まあ、日本でそうなっても、なんか初めてじゃないか、でもまあね、いろんな、まあ、話題の中では出てましたよね、なんか食費が高くなったとか、お昼も作っても、なんか お母さん一日中、でお父さんもうちにいるから、
そうそうそう、
朝昼晩と一日中ご飯作りに追い回されて、まあ自分も仕事があったりするともうヘトヘトって言ってね、なんかよく話題になってましたけど、まあ私の場合はあの両親のうちにいるから、まあ母親も手伝ってくれるしっていうこともあって、あまりそのお昼ご飯がっていうのは困った印象がないっていう感じでしょうかね。
まあでも買いだめの問題っていうのはね、最初はトイレットペーパーから始まりましたけど、3月にこうトイレットペーパーがなくなるとい こう、ね、デマが流れてこう消えましたけれども、私はなんかちょうどですね、2月よく覚えてるんですけれども、なんか私ポイントというのを集めるのが趣味なん で近くのドラッグストアがちょうど25日がポイント5倍で、あ、5倍でじゃないな、それは値引き 5% 引きの日なので、でも絶対25日買うっていうのでトイレットペーパー買って、そしたらもう次の週なくなってました。間に合ったって思ったんですけれど、
ポイントのおかげですね。
ポイントというか、それは値引きの、
値引きの、
感覚の、はい、おかげでしたね。でもその後やっぱりいろいろね、こうなくなるっていうの で、うち割とこうピザをね、家でホームベーカリーの機械があって、でパンを作るっていうよりはこうそれで生地をこねてピザを作るというので、まあ、それをよくやってて、で休校期間中も、まあ、夫がやっぱり会社週3日ということで、まあ、それは政府からちょっと保障ですよね、助成金を受けるためっていうのもあるんですけれども、で家にいるので、まあ、娘の直美と割とピザを作ってくれて、うん、でそしたらですね、イーストが消えるという、スーパーマーケットから強力粉も消えるという、
イーストも消えた、強力粉もね、よく消えたけど、
おうち時間を過ごすっていうのはやっぱりこうパンを作る人とか増えたんですよ、うん、で今もやっぱスーパー行ってイーストないですね、
うん、はるかなショーのリスナーの方から、うん、買い物の仕方とかどう変わりましたか、日本ではとかコロナの間で、例えばアーバナシャンペーンだったらオンラインで注文する、今まで例えば肉屋さんが直接行って買ってたのが、まあもうオンラインで注文してそれをピックアップするみたいな、お店にパッと行ってとか、買い物の仕方だいぶ変わったんですけど、日本はどんな状況ですかっていうのがこうメールで来てたんですけど、どんな、なんかこうそういうこう店頭からいろんなものがなくなるだけじゃなくて、皆さんの買い物の仕方とかどんな風に変わったりとか、暮らし変わったり影響してますか？
まあでもね、入店制限はなかったですよね。別にこうずっと並んで何人ずつとかいうのはなくて、まあ、それは地域によるのかもしれないですけどね、やっぱ大阪なんかに比べると奈良は、まあ、うちの市はね、大阪に隣接してますけれども、やっぱり感染者数も少ないということで、うん、それはあると思います、まあ、ただやっぱりレジの前ですね、うん、マークがついてこうソーシャルディスタンス開けましょうとか、うん、あとは、まあ、もちろんですね、消毒液というのが必ず置かれている、うん、でマスクしてくださいということで、はい、それはねだいぶやっぱりこう変わったなというのがありますし、でレジの、ね、 方々も全部こうビニール手袋してますよね。あれ、夏暑いやろな、大変やなと思いながら。で、それがスクリーンですよね、透明のスクリーンが。
うんうん、
はい、で、というので、まあ、そういう意味で感染防止対策は取られてますけれども、人数制限ないですよね。三重も、多分三重の方が少ないから。
でやっぱし、まあ、私は結局外出禁止、まあ、ロックダウンがあったフランスを、まあ、3日か4日だけ経験して、まあ、日本へ来たので、ね、まあ、フランスがどうだったかっていうのは、まあ、経験してるようなしてないような感じですけれど、基本的にはやっぱり日本は緩いから、その中スーパー行かないでっていうのも、まあ、減らしてください、週 2,3 回にみたいな感じで、まあ、普通に行ってる人も結構多かったと思うので、すごく習慣が変わるっていうような、なんかこう、まあ、だからもっとね、都会の人はどうだったのかわからないんですけれど、まあ、三重なんかではそういうこうやっぱり劇的な変化っていうのはなかった。で、特にそのフランスみたいに本当に街中に一人も誰も歩いてないっていう、こう、ああもうこれは本当なんかスーパーもうなんか本当になんか行っちゃいけないんだなっていう、こう重い感じが最初から最後までなんか基本的にやっぱり日本にはなかったって感じ。日本の中にいる人の中には日本の中でももちろんあったと思うんですけど、うん、こうなんか外出したらいかんなっていうムードをやった時はあると思うんですけど、やっぱりロックダウンっていうのとはやっぱもう全然こう雰囲気が違うから、まあ、でフランスももちろんスーパー行ってよかったんですけど、もうなんていうか、そのこう、やっぱその社会の雰囲気がね、やっぱロックダウンっていうのとは違うなっていうのは、やっぱりそれと比べると日本はやっぱ全体的に、やっぱり基本的にはいつ出かけてもよかった感っていうのはね、なんかあった感じがしますね、一番いかんっていう時でも。
だから、まあ、私もね、こうゴールデンウィークからですね、毎日歩くっていうのをやってて、うん、散歩する人の数が増えましたね。
あ、やっぱりそうですか。
歩いてたりしたんですけれど、うん、まあ、今もちょっと暑いので、うん、やっぱ夜に歩くんですけれども、うん、やっぱ同じような人たちがちらほらみたいな、
うん、
感じで、やっぱ運動不足にもなるので。
これが放送されたアーバンシャンペーンでの統計でも、散歩というかパークに行く人は増えてましたね。統計でなんかかなりのパーセンテージだから、 やっぱり、ね、ずっとほんまに家にいるっていうのはなかなか厳しいものがあるけど、フランスの場合のロックダウンっていうのはもっとそういう散歩も含めて外出するときには許可がいるとか、そんな感じだったんですか。
そうですね、まあ、段階的に変化はあったんですけれど、うん、まあ、最初は、まあ、散歩とかマラソンも、まあ、一人だったら大丈夫とかって感じだったんですけれど、なんか決まった時間になんかみんなが、でそのうちやっぱりなんか結構それを理由にして関係ないのに出かけてる人がいるみたいなのが出てきて、でマラソンしていい時間が決められて、でしてたら今度はその時間にみんなが走るから3密になってるやんみたいな話で、もう段階的にもうなんていうかな、全部がダメになったってなんですけど、やっぱりそのスーパーと薬局とくらい以外はもうどこへ行くのも、もうその許可証を印刷して持ってないとダメっていう風に、まあ、一番きつい時はなったので、閉塞感っていうかね、あれは日本もあったけれど、日本の方がずっともっとなんかこうやっぱりね、こう余裕がある感じでしたね。
罰金ってありませんでしたっけ、フランス
は。罰金はありましたよ、135ユーロ。今もマスクしなかったら135ユーロなんで、その135っていう数字が何回も出てくるのがちょっと気になるところなんですけど1万8000円くらいですかね。なので罰金も、で それでももういいわ、もうなんかどうしても外出たいから、なんか1万8000円くらいやったら払うわみたいな逆ギレした人たちが出てきて、ロックダウンが伸びてきたら、もう1回の散歩もう1万8000円やと思って出かけるみたいな人が出てきて、それでなんかそれを3回か4回するとなんか何十万円とか罰金がなったっていうね、もうどんどんどんどんもうなんかこうなんていうかな、モグラを叩きみたいな感じで、もうみんなっていうね、だから罰金も最後のは結構ね、上がってましたね、その、まあ、だからもうこうなんていうか、もう知ってて 罰金払いながら違反するっていう人が出てきた時にはね、そんな風になったりして。だからそんなのと比べるとね、日本はやっぱまあ言うたら、一日中自由に出かけられたわけですから、3密はやめてねとか言われても、まあ、出たからって罰金って言って、じゃあもういいわ、まあ一回散歩も、1万8000、あとなんか犬飼った人が増えたとかね、犬の散歩は良かったんですよ。もうね、もうね、私もね、あの外出禁止が出て3日しかいなかったのに気づきました。こんなにマジに犬飼ってる人いたんやっていうね。もうみんな犬を出しに出まくりみたいなね。あの、犬を連れてしか外へ出れないっていう人たちもたくさん出たので、もう街中でめっちゃ犬を散歩してる人が増えて、こんなに犬飼ってたんや。普段絶対散歩してなかったよ。
室内犬ですね、きっとね。
そうそう。それか、まあちょっと郊外に住んでたけど、ちょっと街中へ連れてきて散歩してるみたいな、もうなんか犬を出しにしてるみたいな。でもまあ言ったらその犬の散歩を出しにしないと外へも出られないっていう感じだったので、やはりそれと比べると、まあ日本はね、基本的にはまあなんか、まあミスにさえならなければ出てよかったので、まあやっぱこう、まあ気分がね、全然違いましたね。
そっか、犬の散歩は良かったって知らなかった。そうだったんだ。
だからもうみんな絶対ね、あの時ね、フランスではね、猫飼ってて損やったと思った人いっぱいいたんですよ。犬にしといたらよかったみたいな。犬やったら出かけられたのにっていうね。
さやかさんと京子さんのトーク前半でした。ゆうたさん、結構昔っていうか、もう3月4月のこと忘れてるもんですね。
結構そうですね。
緊急事態宣言が出されたって言われて、ティッティッティ、3秒以内に お答えくださいって言われたら、え、いつだったから、いつ全国になったとかね、すごい遠い前のことのような気がします
ね。そうですね。あの、僕もあの先週のポッドキャストの文章に書きましたけど、あの野球がいつ無観客じゃなくなったかとか、そういう日付すら覚えてない。それはもう7月のことなんですけど、それがいつだったかすら覚えてないみたいなのもあるんで、もう3月のことなんか。
なんか今振り返って、3月が、京子さんが話してくれたように3月、3日からだったかな、なんかその、学校が休校になる、小学校が休校になるとかって話、あ、そういえばそうだったっていうことで、さやかさんが話してくれたその3月20日に日本に来るときにどんな大変だったか、それもそうだったって、フランスのロックダウンがあって、あ、それもそうだったみたいな、なんか言われて初めて、その、3月のことなのにもうこんな遠い話のように、でも話聞いてたらほんまに大変だなという感じ。で、最後その犬の散歩の話、アメリカのアメリカでフランスのロックダウンの時は、犬の散歩は OK だけどっていう、そういうのもそうだったのかみたいな、いろいろ気づきがあったりとか、むしろあそうだったかみたいなことが多かったんですが、買い物の仕方とかね、どんな風に変わってましたかって、あのアバのシャンペーンからあのメールとか来てたんで、いろいろこうね、ソーシャルディスタンス を保ってという話は出てましたけど、りょうたさんはあんまりそんな変化を感じないですか、買い物の仕方は。
そうですね、まあ、あのうちは、まあ、家静岡ですけど、あのうちでいつも行くのは住宅街のある普通のスーパーなんで、そういう対策は取られては当然いますけど、そんなには感じないですけど、ただ、静岡は車社会でもあるので、結構農協とか道の駅とかでは、あの買い物するのに不安な人のためにドライブスルーで売りますよとか、あと農協の方はあの農協の方で出荷が滞ったりして、あの直接売らないと回んないみたいなのもあったりすると思うんですけど、なんであの駐車場でドライブスルーやりますよみたいなのが、まあ新聞とか広報とか載ってるのはよく見るようにはなったかなとは思います。
その辺京都の市内だとね、そんな車駐車とかあんまりできないんだけど、日本全国でこう買い物の仕方はひょっとしたらその車を使ったドライブスルーとかオンラインとか、これからもっとオンラインでの注文とかもっと増えてくるんじゃないかなと思います。で、来週もあのさやかさんと京子さんのトーク、今度後半をお届けします。さやかさんは、息子のゆうたくんといよいよフランスに戻るんですけども、ゆうたくんにとっては日本の小学校を過ごす最後の期間でした。もう戻ったら中学生になるのかな、フランスに戻ったら中学生、来年日本でも中学生ということで、最後のランドセルのエピソードなども含まれています。それでは時間ですね、今日も遥かなショーを聞いていただいてありがとうございます。 それぞれの場所で大変な8月だと思いますが、手洗い、消毒、換気も忘れず、どうかゆっくりと週末をお過ごしください。来週もまた遥かなショーでお会いできますように。WREC のオープンフォーラムフォーゼムシャンペンコミュニティ、ビューセックスベストゾーズオブスピーカーズ&リブジェン WRFU アブナシャンペンディベットメディアセンター。Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urbana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.